鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生贄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今回はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。今回は鈴木さん、女性の方の質問をご紹介いたします。鳥越さん、こんにちは。日本創生会議人口減少問題検討分科会というところが出した2040年に20歳から39歳の女性が半減するといったニュース、どうご覧になりましたか？私は生まれてからずっと高知に住んでいるんですが、高知もかなりの町が該当していました。どうすれば地方に人が住むようになるのでしょうかね、という質問をいただきました。
まあ、この問題は一つは、はい、地方から都会に人口が流出していって、はい、地方はその、20歳から39歳ぐらいの子供を産める女性がですね、半減していくという非常に危機的な状況が一つと、
はい、
それからもう一つは人口流出だけじゃなくて、そもそも少子化が進んでいる、結婚しない女性、それから子供を産まない女性、
はい、
ということで、まあ、もうどんどんこの少子化が進んでいる、この2つの側面があるんですね。その最初の方の1つ目の問題はですね、これは地方都市から都市部に人口が流出すると、
はい、
これは地方に仕事がない、魅力がない、住んでいる意味がない、都会に出て仕事を探すという、まあ、そういうそのいわば日本の中央とそれから地方との町の成り立ちの問題ですよね。でやっぱり地方に産業があって、
はい、
住むところがあれば、地方から人口がなくなるわけじゃないんです ね、
そうですね。
だけど産業もない、
はい、
で住んでるあまり魅力がないとなると、どんどん都会へどんどん人口が流出していく、
はい、
まあ、この調査はそのことを言ってるわけですよね、で、まあ、そういう問題はやっぱり日本のその地方都市の在り方を考えなきゃいけないですね。これはやっぱりある程度、
はい、
働いて生活ができるような産業もある程度ちゃんと地方にこう工場を作るとか、まあ、そういう分散を考えなきゃいけない、それから若い人が地方に住んで子供が育てられるようなやっぱり方法も考えなきゃいけない。
そうですよね、そこが重要な気がしますね。
それはね、それはやろうと思えばできるんですよ、その地方都市がですね、例えば若い人たちに住宅と、それから保育所ですね、
はい、
これをセットで提供するということになればですね、まあ、働くところはもちろんないといけないんですけども、
はい、
そうなれば地方から人口の流出です、そんなに激しくならない。だからそういうその、若い人たちを地方に引き止めるような施策をですね、地方自治体がやらなきゃいけないんですね。
やっぱ大胆な政策が必要ですね。
それをやってないんですよ今、
はいはい、
だからどんどん出ていっちゃうんです。だからそういうふうにしてやっぱり一部の自治体でやってるんですよね、新婚家庭にはですね、
はい、
家を提供し、それから保育所なんかもちゃんと整備すると、そうするといや都会行って、
はい、
悪せくして暮らすよりも、地方でのんびりと暮らしてちゃんと、その住宅も保障されるし、それから保育所も保障されるなら地方の方がいいやと思って、地方に住む人も、まあ、そういうことをやっている町も、まあ、皆無ではないですよ、ゼロではないですよ、と一部しかやってないですけど、
そうですね、
そういうことをこれから本気になってやっていかないと、もうこの推計通りにですね、地方から若者がどんどんいなくなってしまう。でもう一つの2番目の問題、 はい、この少子化の問題ですね、
はい、
これ非常に政策的に打つ手がないんですね。つまり日本人の女性がですね、
はい、
結婚して子供を産むという気にならない、う
ん、あ
つまり仕事があれば結婚しないで、
はい、
一人暮らしがいいと思って一人暮らしをしている女性が多くなっている、
うん、
女性が仕事をするようになって、
はい、
まあ、かなり社会的な進出が進んだと、
うん、
その結果、やっぱり一つの結果として子供を産まない、
うん、
少子化ということが、はい、まあ、出てきてるわけですね、うん、これはだから女性だけの責任じゃなくて男と女で子供をできるわけだから、
はい、
両方の責任なんだけども、うん、これはじゃあ、国民一人一人にもっと子供を産めようと、
うん、
ね、結婚しろよ、はい、子供産めようと
、はい、
掛け声をかけてもですね、
はい、
これは解決しないんですよ。
そうですよね、
今の社会の状況からすればどんどんどんどん結婚をしない、
うん、
それから子供を産まない女性が増えてますから、
うん、
僕の周りでもいっぱいいますよ、
はいはい、
40になってもまだ独身、
うん、
で働いていて、
うん、
自分で働いたお金で悠々と暮らしてる、うん、楽しく暮らしてる、
その状態がその充実しているっていうのもありますし、あと女性ってやっぱり結婚したら家事をしなきゃいけないとか、
そうそう、
子育てをしなきゃいけないってやっぱり固定観念があるの で、うん、で男性もやっぱりそういうなんていうんですか、考えがあると思うので、そこをやっぱりちょっと崩していく必要はありますよね。結婚しても、うん、仕事がバリバリできて、でも子育ても充実していてっていう、そこが大事な気がするんですけど、
どうしたらいいですか、それは。
それ
はだからね、
はい、
おそらく決め手はないんですよね。
うん、
これあればすぐパッと変わるというの
はないです。
それはまあ教育でもあるし、家庭教育でもあるし、
はい、
社会教育でもあるし、
うん、
つまりもうそういうことをちょっともう少し真剣に考えるようにする。
うん、
それにはどうしたらいいか。じゃあマスコミがそういうことを一生懸命言うとか、政治が言う、
うん、
でも結婚だけは強制的にできないじゃないですか。
そうですね、
自主的に自分が結婚する気にならなきゃできないし、
はい、
子供を産むのも子供を産もうと思わなきゃできない、
うん、
だから実際には、ね、なかなか難しいんですよ。
答えがなんか出ない状態ですかね。
今一人の女性が一生に産む子供の数っていうのは、
はい、
合計特殊出生率というのがあるんですけど、
はい、
統計によると2012年に 1.41 と、
うんうん、
これはあの一時期に 1.39 まで下がったんですね、
はいはい、
で今若干持ち直して 1.41 になってるんですけど、
うん、
1.41 ではですね、男と女で 1.41 ですから、
うん、
2人で 1.44 人しか生まれないってことですね、
うんうん、
ってことは2人が 1.4 ですから減っていくわけですよ、うん、この出生率がですね 2.01 とかね、
はい、
2コンマ以上はないとね、
うん、
現状じゃできない。
そうです
ね、で多少事故でとか病気でなくなりますから、
はい、
2.0 でもなる
ん
です、うん、2.01 とかね、うん、2.1 ぐらいないと、うん、現状維持できない、
うん、
これは現状維持どころが今 1.4 ですから、
はいはい、
これはもうほっとくとどんどんどんどん減っていく。
そうですね、
だからこれをせめて出生率をですね、せめて 2ぐらいまでどうやって持っていくかと、
うんうん、
これはですねもう行政でもね、うん、何の力でもね、
うん、
これを 2.0 に持っていくのは、ね、難しいんですよ、
うん、
できないですよ、はっきり言って、うんうん、
でも今婚活とか結構増えてるじゃないですか。なんかやっぱり結婚をしようと思ってる人も多いとは思うんですよね。でもじゃあ
でも現実には、
はい、
出生率下がってますから、ね、それは一部の現象であって全般的に言えばそうじゃないんですよ、
はい、
日本の社会がだんだんそうやってね、
はい、
なんていうの、人口が減少する、国のパワーがだんだん減っていく方向に向かってるんですよ。最終的には終わりを迎えるような方向へ向かってる。
今現時点ではですね、
うん、だいたい人間の社会組織というのはそういうもので、
うん、
豊かになって、
うん、
みんながね、
はい、
楽をするようになるとですね、一生懸命にその 種を保存しようという、うん、そういう気持ちがなくなるんですよ。自分たちの代を楽しく過ごせばいいと。アフリカなんかね、ものすごく環境厳しいですから、ね、はいはい、子供をどんどん産むんですよ。
そうですよ ね、 ね、
で一人や二人病気で亡くなってもね、まだ5人残ってる、うん、ということで、アフリカなんかはものすごい子供がたくさん生まれて、はい、どんどんどんどん人口増えてるわけ、うん、でもアメリカはちょっと移民の国なのでちょっと別ですけどね、うんうん、まあヨーロッパの国とか日本のように、はい、その一応先進国と言われるところは大体出生率下がってる、うん、ところがフランスとかスウェーデンはですね、出生率持ち直したんです。あ、なぜかというと、はい、そういう手を打ったわけです。シングルマザーを認めたんです。
あ、
日本はシングルマザーって認められてないんですよ、法的に、
はいはい、
ね、
そうですね、
何の特典もないから日本シングルマザー、うん、フランススウェーデンはシングルマザーを認めて、つまり、子供がいてもちゃんと社会的に尊重されるような、はい、そういう社会にフランススウェーデンは切り替えて、うん、で出生率上がってる、ね、うん、で日本もやっぱり結婚ということにこだわらないで、うん、子供を産みたい女性は子供を産むと、うん、でその子供が生まれたらそれは夫がいるとか家庭があるとかないとかに関わらず、うん、社会で子供を育てていく、うん、子供というのは次の世代、次の日本の社会を支える財産だと、はい、宝だというふうな考え方に切り替えなきゃいけないんですよ、はい、ね、子供というのは誰々さんの家の単なる跡取りだというような考え方を日本は今でもしてますよね。だから国とか行政は関わらない、それは個人の問題だ、家庭の問題だという、うん、こういう考え方がある限りね、少子化は進みます。うん、どうするかというと、それは当然子供ができたら子供にちゃんと手厚い、国家が、国の自治体のですね、支援がある、うん、そうすればシングルマザーでも子供を産んで、それでちゃんと働いて子供を育てられるような、ある一定の国やその自治体からのサポートがあるというふうになればですね、子供もっと生まれますよ、ね、それから僕がこれずっと前から言ってるんですけどね、はい、自衛隊で一機何百億をするようなね、はい、飛行戦闘機、その使いもしないようなね、戦闘機とかね、はい、ああいう武器を買ったりしてるんですけど、ね、うんうん、それだったらね、3人目の子供を産んだらね1000万あげますというぐらいの特典をね、
はいはい、
国か地方自治体や折半でもいいから、うん、制度を作って3人目奨励すると、ね、
はい、
それからシングルマザーもねだったらちゃんとそれだけの、国や地方自治体が例えば1000万なら1000万サポートしますと、
うんうんうんうん、
いうようなその財政的な経済的なちゃんとサポート体制を打ち出さないと、ね、子供がね、はい、少子化だ少子化だってね、うんうん、なんとかしなきゃいけないと言ってるだけではですね、何ら問題解決してない
です。そうですよね、鳥越さんは
減るだけですよ。
ずっとね言ってますよね、3人目には
1000万、これはもう絶対必要なんです、うん、だからね自衛隊の飛行機なんかなものはね、うん、余裕があったら買ったらいいけど、
はいはい、
そんな余裕ないんだよ日本は、
うんうん、
それよりも大事なことがあるんで、子供を作らないと日本の社会維持できないんだから。
そうですよね、私は知り合いに、うん、鳥越さんが3人目には1000万円をあげたらいいっていうことを言っていたというふうに話をしましたら、その1000万円はじゃあどこから捻出するのって言っていたんですけども、そういうことですね。
それはもう捻出する方法はいっぱいあります。
いっぱいある、
無駄遣いいっぱいしてますから日本は、
うんうん、
当然これは必要だと思われてるのを全部引っ張らせてくれるんだから、
うん、
日本の自衛隊に使ってるお金、はい、ね、土木工事とか公共工事に使ってるお金何兆円も使ってるんだから、
そうですよね、
そんな金はね後回しにすればいいんだよ。それも必要なの道路よりも人間ですよ。
うん、
道路いくら作ってもね、人間がいなかったら日本の社会はだんだんしぼんでいきますよ。
意味ないですよね。
意味ないですよ。だからまず人間を作ることにお金かけない、
うん、
政治とか行政もそこは国民の判断で、
はい、
ね、ここに使ってるお金をこれを子作りに、子供作り、子供を育てるために持ってくれる、
うん、
それが日本の国のね今一番の問題だと思うんだったらそうすればいいです
よ、うん、あと高齢者の方々にちょっと手厚いのかなって というところがあります、ね、
それは高齢者の方は選挙権持ってますから、うん、当然政治家は高齢者にの方を考える。
そうですよ ね、 ね、
子供は有権者じゃないから選挙権持ってませんので、うん、一票になりませんから、票にならないので、子供のこと考えない、将来を売れる政治家だったら、
はい、
ね、子供をどうやって産んで育てるような社会をね作るかということに、うん、政治家はもっと頭を変えなきゃいけない、うん、僕はずっと前からそれ言ってるけど、
はい、
日本の政治家は誰でも考えてない。
いやでも今回こうやって出た調査は本当に消滅可能性都市が523も、あのもうかなりの数があるんだよっていうふうに示されましたので、
そうですね、都市だけじゃなくてね、
はい、
限界集落っていうのはどんどんどんどんできてね、限界集落はそのうち誰もいない無人集落になってるんですよ、うん、日本はもうあちこちでそういうことが始まってるんですよ、
はいはい、
それは何もね、うん、地方都市だけじゃなくてね、山間部のね、地方の、はい、集落がいっぱいあるじゃないですか。
そうい
うところ限界集落と言われてるの今ね、
はいはい、
限界集落じゃなくて、ね、無人集落になる。
本当にそうですよね。で東京だけもう集中しちゃう、大阪だけ集中してしまうっていうような、
それはもう人口が減っていく以上仕方ないよね、そうなる。
うーん、
今統計では一応50年後には日本の人口は4000万減って8600万人ぐらいになって言われてますから、そうなったら当然ね、どこで減るかというと地方で減るわけですよ、
はいはいはい、
だから地方に人が住まなくなってくる、で地方は錆びれてくる、
うん、
まあ、そういう時代がもうね、おそらく、まあ、50年後には来ますよ、間違いなく。
いやそうですよね、
このままでいけば
目に見えてますよね、
何にもしてないんだもん、
はい、まあ、地方自治体もそれぞれ頑張ってはいるようなんですけどもね。
いや、そのぐらいの程度じゃダメです。
うん、
子供増えません。もともと少なくなってきた子供をいくら取り合ってもしょうがないんですよ、
うん、
もっとパイを大きくしなきゃ、
はいはい、
日本人がもっとね多くの子供を産むような方向に切り替えないと、ね、それとどうやって、それはどうやったらいいかってことを政治と行政が考えなきゃいけないんですよ、
うん、そのためには鳥越さんの結論としては、
いやだからそういう誘導、一つのアイデアですよ、
はい、
誘導策としてそういう3人目から1000万あげますから、どうぞ3人目産んでくださいというような誘導策はあります、
うんうん、
それからシングルマザーを法律的に認めて、シングルマザーも普通の家庭のと同じような子供としてちゃんと社会が育っていく、ね、シングルマザーで、経済的に自立できないんだったらちゃんと自治体なり国なりが補助金を出して、
はい、
子供が育てられるようにしてあげる、
うん、
ね、なんかいろんな権利もお父さんがいなくても、
はい、
お母さんだけでも生活できるようにする、
うん、
でそういうことを具体的に考えなきゃいけないんですよ、
うん、ということで、なんか話はつきませんが、
はい
はい、今回は、鈴木さん、女性の方からいただいた、はい、
大問題ですね、
質問に、
これね、
はい、あの大問題に関する質問、あの大切な質問をいただきました、はい、ありがとうございました。鳥越さん、では次回もよろしくお願いいたします、
はい、番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはFacebook ページ、ニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は、提供をA&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。